レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はニュースレターを何年も書いてらっしゃるって話なんですけども、うん、どういうことを書いてるんでしょうか。
どういうことを書いてるか、
はい、
まあね、基本的には、読んだお客さんはね、読んだお客さんが、まあ、こう手に来てで見たお客さんが、
はい、
ハッピーになれるようなあのものを書いてます。ハッピーな気持ちになれるようなことを書いていましたね、はい、基本的にはね、やっぱり読んでさ、うわって思うようなやつって多分次も読みたくなくなってきちゃうと思うから、はい、うわ面白い楽しいとか、うわこれ、ね、あの参考になるわとか勉強になるわみたいな、そういうハッピーな気持ちになるやつっていうのを僕はあの書いていました、
はい、
うん、で僕は昔やっていた、今はちょっと違うんですけど、はい、昔僕がやっていたニュースレターの構成っていうのは挨拶から入って最近の出来事でお客様の紹介で太陽光発電情報で雑学、この5つを入れていたわけね、
はい、
うん、これを A さんの、こう折りたたんで A4 4枚分かっていうふうにやっていたわけね。それを A さんで印刷してペキって折って送ってるみたいな感じだったんだけど、まあ、もうちょっと太陽光発電情報とかお客様の紹介っていうのは、まあ、ちょっとあのお客様から の, あのお客様クレームが来ちゃって勝手に載せるなと、
はい、
いや載せていいですかって昔事前にあの言ってはいたんだけど、でもちゃんとこうに載せますなんて言ってなかったわけだから、はい、お客様からちょっとクレームが来たのをきっかけに2回来たんですよ、
はい、
2回クレームが来たからもうやめようと思ったのね、
はい、
で2回来た時何回目かな、だから多分5年ぐらいやってる時だから、はい、月1だからね、
はい、
60回か、はい、60回目の時に2回目のクレームが来た時にやめようと思ったね、もうお客さん紹介やめようと、うん、あの仲間意識が強くなったらいいなっていうのと、見込み客にも送っていたから、
はい、
その見込み客が あこんなに喜んでくれるんだっていうのをもら喜んでもらえたらなと思ったんだけど、その既存のお客さんからその勝手に載せるなっていうふうに来たわけだから、はい、もうめんどくさかったのね、それ、
はい、
うん、めんどくさかったからもうやめようと思って、で、もう挨拶もほとんどないんだけど、挨拶、はい、最近の出来事で、あとはもう雑学で、この3つでもう構成してやっていますね。
そんなに最近の出来事とか雑学ってありますか？
意外とあるよ、
はい、
うん、最近の出来事っていうのは僕のプライベートを公開してるわけなんだけど、例えば、当時で言ったらニトリが彦根市にできましたっての時にニトリへ行ってきましたとか、はい、アウトレットが、ね、あのできましたって言ったらじゃあアウトレット行ってきましたとか、
はい、
あの外国の方が、なんだっけな、
ホームステイ、
あ、そうそう、ホームステイに来てくれたってなったら、はい、ホームステイに来てくれましたとか、
はい、
そういうことを書いていた、まあ、日記みたいなものを月に1回お客さんに見せるみたいな感じね、はい、うん、ただ注意してほしい部分があって、どこどこへ行きましたとか子供と丸々やりましただけではあのつまんなくなってくるわけだから、
はい、
それで終わらずにその時自分はどう思ったのかっていう気持ちも一緒に書いた方がいいですよと、
はい、
うん、でできるだけ読んだ人もお客さんがねもうハッピーになれるような気持ちであの僕は書いていましたね、
はい、
で決して嫌な気持ちになったとかムカついたとかなど の, この不平不満泣き言なんかは書いてはいけませんと、
はい、
うん、この前、ね、例えばあの車に乗ってたらその煽られたんですと、
はい、
ものすごいもうイライラしましたと、もうムカつきましたっていう、はい、そんな不幸なオーラ満載のニュースレターなんていうのは誰も読みたくないわけね、はい、うん、お客さんが離れてしまうわけだから、ネガティブ要素っていうのは全て排除した方がいいかなと思うのよ。じゃないとね、あの不幸の手紙になっちゃうから、そんなのは、うん、でそうじゃなくて、僕と付き合っているだけでこんなにハッピーになれるんですよと、あなたにもこのハッピーを分けますよみたいな気持ちで、まあ、書いてるわけね。気持ちとしてはこういうふうに書いてるわけだけど、その毎回毎回なんか新しいことが起きるわけじゃないわね、って起きるわけじゃないじゃない、うん、じゃ あのどうしてたかっていうと、あのネットを使ってました、はい、書くネタがないと、まあ、外食に行くっていうのも一つもありなんだけど、インターネット使ってそういう雑学みたいなのを書いたりとか、成功哲学を書くとかっていうのもありかなと思います。はい、まあ、簡単なんですよ。月に1回外食に行けばそれがネタになるわけね。簡単に言えば、あの久しぶりに例えば焼肉屋に行きましたとか、はい、で久しぶりに食べたこのなんとかのロースがとても美味しくてとか で昔はね、小学校だった一番下の息子が少ししか食べられなかったのに、もう足りない足りないって言っておかわりをいっぱいされて会計額の金額にびっくりしちゃいましたとか、そういうのでいいかなと思うわけね。ネタっていうのは結構日常に転がっていることが多いわけだから、ボケーっとして通り過ぎるんじゃなくて、アンテナを高くして、あ、これネタに使えるな、これネタに使えるなみたいな感じで、ネタ帳を持ってっていうわけじゃないんだけど、でもやってたらいいかなっていうふうに思うわけね。月に1回買い物か外食に行けばいいかなっていうふうにも思うわけね、アンテナが高ければ。うん、だ家や会社に閉じこもっていないで、まあ、外に出た方がいいですよねと、それだけでネタになりますよと。例えばいつも車で通勤しているんだけど、自転車で通勤することにしましたとかなったら、新しい発見があるわけよ。今まで走ってきた車の通勤は自転車で走ると危ないと、車の交通量も多いし、で排気ガスも臭いし、もうめちゃくちゃつまなかったんだけど、一本道をそれると、そこは学生たちが走っている交通の便というか道路だったと、で通学路だったと、で特に大学生とかね、朝走るとその実際そうなんですよ、
はい、
僕車で走ってる道と一本道が中入ると、それは大学 その道になってるわけね、
はい、
その大学生の一緒に混じりながら走ってると、そのとても気持ちがいいですととても嬉しい気持ちになるんですみたいなことを書くだけでネタになるわけね。そういうふうに今までと新しいことをどんどんどんどんやっていくと、それはネタになっていくかなと思うわけ、
はい、
でそれでもない場合は何するかっていうと、やっぱネットを使うしかないね。ネットを使ってその雑学なんかを調べて、こんな雑学知りましたとか、テレビでもいいしね、
はい、
うん、そういうのがありましたとかでもいいと思うのよね。最近筋トレにハマってるんですとか言って、でその背筋を鍛えるどうのこうのとか、今言った YouTube なんかでもいっぱいあると思うのよ。昔は YouTube どんどんなかったから見てなかったんだけど、今 YouTube めちゃくちゃネタの宝庫だから、やればいいと思うのよね。アクロバティックでアメリカ米軍がその入隊するのに3つのなんか体力測定みたいなのがあるんだって。腕立て伏せ、腹筋で懸垂なんだって。この3つがその2分間の間で何回以上やれみたいなのがあると、でそれに挑戦してみましたみたいなことを言ったりとかでもいいしね、うん、そういうのがいいと思う。でそういうのを書いていくと、あなたが作る、まあ、僕が作るニュースレターっていうのはハッピー新聞として、お客様が毎日その届くのが楽しみになるわけね、
はい、
実際僕も言われています。もう毎月楽しみにしてるのよって言って、ちょっと最近ちょっと書いてないんですけど、
はい、
もうちょっと最近やめちゃってるんで、こっちの YouTube の方にこっちでやっちゃってるんで、
はい、
最近ちょっと書いてないんですけど、これ楽しみでやってんだよねっていうふうに、もういつもずっと残してるのよとか言っても言われていますので、はい、やっぱそういうふうにされるのは、そういうふうに ずっと残しているっていう人もいてるし、
はい、
毎回届くのを楽しみにしてるっていうのは何でかっていうと、僕がハッピーを届けていたからだと思う、
はい、
ハッピーだとかそのお役立ち情報っていう、その昔は太陽光のお役立ち情報ばかりを送っていたんだけど、それじゃすぐネタが尽きちゃうから、もう太陽光のお役立ち情報じゃなくて、一般のもういろんな雑学だとか、うん、例えば何だろう、古文ってもうわからないじゃないですかと、 あのもうつまんないじゃないですかと、多分古文って苦手な人多いと思うんですけど、その古文にあのまずは漫画を読めっていうのがあったんで、この漫画を買いましたと。もし同じようにね、その古文が苦手だっていう子がいてるんだったら、この漫画をおすすめしますよっていうふうにもう言えばいいと思うのよね。まあ実際あります。ちょっと何ていう漫画か忘れちゃいましたけど、で漫画があるんですよ。そういう漫画を読ませていますよとか、まあ、あとはもうね、あの手塚治虫の例えばブラックジャックを子供が読んで面白いって言ってくれてるとか、あの YouTube でドリフを見て面白いって言ってると、僕が子供の頃読んで面白いと思った漫画だとかテレビとかを今のうちの子供が面白いって言ってくれるっていうのが、時代を超えて面白いっていうのは時代を超えるんだなっていうのを実感しましたとかいうのも書けれるわけじゃない。そういうのをいっぱい書いた方がまあいいかな、まあ、アンテナを高くね、これネタに使えるんじゃないかなっていうアンテナを高く持っていれば何でもネタに使えますよと。でどうしてもない場合っていうのはインターネット使いましょうねと。そしたらそのハッピーなネタっていうのはいっぱい転がっていますので、それをぜひ書いていたらね、お客さんも届いたらハッピーを届けられるし嬉しいっていうふうになりますからね、まあ、まあぜひちょっとニュースレター、まだやってない方はぜひやってほしいですし、あの本当何でもいいんですよ書くことって、うん、僕も最初太陽光のお役立ち情報って書いてましたけど、
はい、
すぐネタなくなっちゃいましたからまあ最初はそんなんでもいいと思いますけどね、まあ、ぜひちょっとやってない方はぜひねやっていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。